沼プラス。
今月のワンヌマプラスのお時間です。この時間はコースト FM パーソナリティの上田光平がお届けしていきます。今週もよろしくお願いします。さて今回はですね、水道についてです。もう皆さんの生活にとっても身近なお話が出てくるかもしれません。今日はですね、水道庁舎に伺ってお話伺っていきたいと思います。上水道工務課、そして下水道整備課、それぞれの職員さんに伺いますが、まずはですね、前半は水道部上水道工務課の斉藤さんにお話を伺います。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんこんにちは。水道部上水道工務課斉藤と申します。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。斉藤さんは勤続何年になるんでしょう。
今年で2年目になります。大学を卒業し、今の上水道工務課に配属となりました。
はい、まだ若い職員さんでいらっしゃいます。どうして市役所にお入りになったんでしょう。
沼津市のために働きたいと思ったのが一番大きいですね。自分が生まれ育った沼津をより良い町にしたい、活気あふれる町にしたいと考え、市役所を受けました。
去年1年間仕事をしていかがでしたか。自分がイメージした市役所の仕事とのギャップっていうのはありました。
そうですね、市役所はデスクワークが主な業務かと思っていましたが、現場に出る機会が非常に多かったことですね。自らが現場で作業することがあることにも驚きました。
幅広くお仕事されてらっしゃるんですね。でそんなですね、上水道工務課のお仕事について教えていただけますか。
はい、私ども上水道工務課では、その名の通り上水、つまり皆様が口にする水道の水に関連した業務を行っております。工務課内は3つの係と送水管理センターで構成されており、それぞれ業務を分担して行っております。まずはじめに水道管敷設の設計工事監督を担当する上水道工務係、次に水道施設の設備更新の設計工事や施設管理、水質に関することを担当する送水係、次に水道管の漏水対応や管路調査を担当する上水道維持係、最後に水道施設全体の運転監視及び維持管理を行っている送水管理センター、以上3つの係と送水管理センターが連携し合い、各ご家庭に安心安全な水を供給できるよう業務を行っております。
はい、それぞれいろんな役割があるわけですけれども、沼津市全体に水を供給しているというわけですね。
はい、その通りです。柿田川湧水を主に沼津市と隣の清水町にも供給しております。
はい、柿田川湧水、これは沼津市、清水町以外の市町でも利用されているんでしょうか。
はい、静岡県企業局が、柿田川を水源に三島市や長泉町に水を供給しております。
ですから我々はその柿田川の、湧き水を飲んで生活しているということなんですけれども、沼津市の水道の歴史についてもここからは教えていただきましょう。お願いします。
はい、市営水道としての始まりは戦後の昭和22年頃になります。それ以前は沼津の名の通り豊富な地下水を有し、各地域や集落が主体となって小規模な水道が十数箇所運営されていました。しかしその小規模水道も戦争によりほとんどの施設が損壊し、かねてから計画中の水道創設事業が昭和22年8月に認可され、昭和25年7月に泉水源から給水開始となりました。創業事業では水源地等の主要施設については旧海軍が使用していた水道施設の無償貸与を受け、それらをもとに増強改良が進められたため比較的短期間で完成することができました。また良質で豊富な水を輸出する泉水源地が柿田川が流れる清水町の行政区域内にあったため、両市町の協定により沼津市と清水町を給水区域とする水道事業が発足したものも大きな特徴で特徴の一つとなっております。
はい、それも大きな特徴の一つということで、歴史についてもご紹介いただきました。こんな歴史があったんですね。で、斉藤さんは 実際どのようなお仕事を今担当されているんですか？
はい、私は上水道工務係に所属しておりますので、道路に埋められている水道管を取り替える工事を設計し監督することが主な業務です。
設計し監督することということなんですね。斉藤さんが一番苦労したことは何でしょう？
はい、大学時代には学んでいなかった設計や、水道管の種類や材料を覚えることに苦労しました、はい、また工事をするにあたって受注者とのやり取りがあったり、工事を円滑に進めるためにどうすべきなのか悩むことも多かったです。
ちなみに大学時代というのはその水道系のことを学んでたんですか？
ほとんど触れたことがなかったです。主には、土木関係で、主にその中でも交通のことについて学んでいた。
なるほどね。いろいろ覚えることもいっぱいあるわけですけれども、このあたり苦労したというお話でした。逆に印象に残っているお仕事っていうのは何でしょう？
はい、水道管を新しく切り替えるための断水作業です。
はい、
断水している範囲のご家庭では水が出なくなりますので、限られた時間の中での作業が必要になります。こちらの作業は多くの方にご迷惑をおかけして行っておりますので、毎回慎重に行っています。
はい、水道管をね、こう入れ替えるということもあるわけですけれども、最新の水道管、これは以前の水道管に比べて何が違うんでしょうか？
はい、こちら沼津市水道事業で使用している水道管は耐震性耐久性に優れている高性能な管を使用しています。
いろんなところで、入れ替えの工事とかってあるわけですけれども、なぜ水道管の工事っていうのは必要なんでしょう？
はい、こちらがですね、いずれ起こると言われている大規模震災の時に安定した水を供給できるように耐震性に優れた管にするためです。震災時の水の供給はとても重要となるので、地震に強い水道管工事を進めてまいります。
はい、必要な工事ということなわけですね。沼津も含めてですけれども、この辺りのお水っていうのは本当に美味しいという話よく耳にしますけれども、これ本当なんですか？
そうですね、沼津市清水町に供給している水は富士山の雪解け水で、その大部分は柿田川の湧水、一部地域では深井戸という井戸水を利用しています。これらの水は自然によってろ過された水となっており、水質はとてもいいとされています。水道水の元となる原水の水質検査でも水質は安定しており、滅菌処理をしなくても飲めるほどの水質となっておりますが、水道法上滅菌処理をしなければ水道水として供給ができないため、必要最小限の処理をしています。
はい、今水質検査というお話が出ましたね。この水質検査の結果はどうやって知ればいいんでしょう？
はい、こちら沼津市のホームページに沼津の上水道というページがあり、そこに各水源地の水質検査結果が掲載されています。その他にも上水道に関する情報が多く掲載されておりますので、ぜひ一度ご覧ください。
はい、こちらも皆さんぜひ参考にしてみてください。工事に関わったりというお仕事なわけですけれども、斉藤さん、市民の方と接する機会というのは多いですか？
はい、水道工事をするにあたっては道路を掘って工事を行うことから、自治会長や沿線のお客様と関わることが多いです。
はい、わかりました。さあ、では最後にですね、リスナーの皆さんに何かメッセージはありますか？
はい、水道工事は騒音、振動や交通規制等が伴う工事です。何かとご迷惑をおかけしますが、これからも安心安全で美味しい水をお届けするため頑張ってまいります。リスナーの皆様にもご協力をよろしくお願いいたします。
はい、上水道工務課の斉藤さんとお話ししてきましたけれども、24歳。
はい、24歳。
指輪がキラリと輝いてますけれど、
はい、
結婚したばっかりなんですって？
そうですね、はい、昨年の12月25日に入籍をいたしました。
去年のクリスマス、
はい、
3ヶ月ぐらいですか？
そうですね、まだ。
どうです？
そうですね、新婚生活は今のところ楽しいところばかりが目立っているかなというところでございます。
そうですか、楽しいところが目立っている。
はい、
これからね、どうなっていくか。
そうですね、今後の展開に。
でも今お話ししてる時の笑顔がとても素敵だったんで、本当に新婚さんほやほやなんだなっていう感じがよく伝わりました。
はい、
斉藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、お届けしているワンヌマプラス、この時間の放送もね、前半と後半と分けていきますよ。さあ、続いて後半に移りたいと思います。今上水道のお話しましたけれどもね、今度は下水道についてのお話です。下水道整備課の野田さんが斉藤さんのお隣にいらっしゃいます。野田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、下水道整備課の野田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。野田さんはお勤めになってどれくらいなんでしょうか。
はい、現在5年目です。土木技術職員として沼津市役所に入庁し、最初に配属されたのが下水道整備課ですので、下水道整備課に所属しているのも5年目です。
5年目。土木の仕事を行う女性っていうのは少ないイメージなんですけれども、下水道整備課さんではどのくらいの女性の土木職員さんがいらっしゃるんでしょうか。
はい、下水道整備課では女性の土木職員は2名です。沼津市役所全体では8名おります。
へー、結構これってのは少ない方ですかね。
そうですね、他市はわからないんですけれども、まだやはり男性職員と比べると人数は少ないです。
かなり少ないですよね。そんな中でなぜこの土木のお仕事に就こうと思ったんですか。
はい、私の周りに土木の職に就いている方が多かったので、土木の仕事が身近だったっていうのもあります。
はい、
あと私が、中学生の時放送されていたフリーター家を買うというドラマで、主人公が、新しい道路を作る仕事をしていて、その道路が完成したのを見て感動している姿に憧れたからです。
ドラマが一つきっかけだったわけですね。
はい、
はい、まあ、数ある土木のお仕事ですけれども、その中でなぜ市役所に勤めようと思ったんでしょう。
はい、民間企業だと道路だけや下水だけなど一つの仕事に特化していきますが、沼津市全体を整備している市役所なら一つの仕事だけでなく、道路や下水など多くの種類の仕事を行っていけると思ったからです。多くの種類の仕事を行うことができる市役所ならば、より多くの方の役に立つ仕事ができると思い、市役所を希望しました。
素晴らしい考えですね。これ実際に仕事をしてみて、多くの方に喜んでいただけるお仕事でしたでしょうか。
はい、現在私が行っている業務は、公園整備や道路整備など多くの人が利用できる施設と違い、下水道は整備を行った道路に面した方しか利用できないという施設ですので、すぐに沼津市民に喜んでいただけるものではありませんでした。ですが、快適な生活環境を作っていくのに重要な仕事だと思い、業務を行っています。
はい、ではですね、下水道整備課の、業務内容についてここから教えてください。
はい、下水道整備課は公共下水道係、流域下水道係、下水道維持係の3係と下水道施設管理センターの4つに分かれています。公共下水道係では下水道に関連する各種の計画の策定と下水道工事の設計及び監督業務を行っています。流域下水道係では下水道工事の設計及び監督業務を行っています。公共下水道係と流域下水道係で神奈川を境に整備範囲を分けております。神奈川より南側は公共下水道係、北側は流域下水道係が担当しております。下水道維持係は整備された管の日常の維持管理と経年劣化している管の長寿命化を行っています。下水道施設管理センターでは処理場などの維持管理を行っています。
はい、神奈川のこう北南でもね、それぞれ担当が分かれているようなんですけれども、野田さんはどの業務を担当しているんでしょう。
はい、私は公共下水道係に所属しておりまして、下水道工事の設計及び監督業務を担当しております。今は主に下鹿抜地区の工事を担当しております。
ああ、なるほど。では沼津市の下水について伺いますけれども、これはいつから整備されているんでしょうか。
はい、沼津市の公共下水道事業は昭和42年に事業に着手して以来、毎年整備を続けており、今後もより多くの人が下水道を利用できるように整備を続けていきます。
はい、沼津市内はこれどれぐらい整備されてるんでしょうか。
はい、人口に対して下水道が使用できる人口の割合のことを普及率として表しますが、 平成30年4月1日時点で約 60% 整備しております。詳しい普及箇所は沼津市ホームページに沼津の下水道というページがあり、そちらに下水道普及図を掲載してあります。パソコンやスマートフォンでホームページをご覧いただいて、整備についてわからないところがございましたら、下水道整備課にお問い合わせいただけたらと思います。
はい、沼津市のホームページに沼津の下水道というページがあるそうですのでね、こちらもぜひご覧いただければと思います。野田さん、そもそもですね、下水道、これはどういうものなんでしょう？
はい、下水道とは各ご家庭から出るお風呂の水やトイレの水、工場から出る汚れた水を道路に埋まっている下水道管で処理場まで運んで、そこできれいにして川や海に戻す施設です。なぜきれいな水にして川や海に戻す必要があるのか詳しく説明いたしますと、水というのは循環しております。海の水が温められて水蒸気となり雲になります。そしてその雲は雨となって地上に降り注ぎます。その水を浄水場で飲める水にして各家庭に水が運ばれていきます。運ばれた水を生活のために使うと、汚れた水となって家庭や工場から出てきます。そして水をきれいにしてからまた川や海へ放流しています。汚れた水をそのまま川や海などに放流してしまっては、川や海が汚れることになり、私たちが口にする水まで影響を出てきてしまいます。それを防ぐために必要な施設です。その上、地球上にある水で人間が使える水は全体のたった 0.01% しかないので、大切に使っていく必要性があります。
今すごいお話が出ましたね。地球上にある水で人間が使える水は全体のたった 0.01% しかないということですから、改めて大切に使っていく必要があるわけですね。ではその下水道が整備されるとどんなメリットがあるんでしょうか？
はい、下水道が整備されるメリットは、汚れた水を道路に埋まっている管で運びますので、道路側溝などに汚れた水が流れなくなり、蚊や害虫の発生を防ぎ、悪臭もなくなります。その結果、清潔で快適な生活環境となります。また前の質問でも言いましたが、家庭や工場から出る汚れた水をきれいにして川や海などに放流することにより、水質の保全が図れます。
はい、まあ、水をきれいにする大切さっていうのもあるわけですけれども、そもそもですね、汚れた水っていうのはどうやってきれいにするんでしょうか？
はい、汚れた水は処理場できれいにします。沼津市の主な処理場において採用している処理方法は、標準活性汚泥法と呼ばれるものです。この処理方法は、汚水をまず最初沈殿池と呼ばれる場所でゆっくり流して、比較的重たい固形物、ゴミや髪の毛、砂などを沈殿分離させます。その後、反応槽という場所で微生物に汚れを食べさせ、最終沈殿池で微生物を取り除き、きれいな水にします。最後に消毒設備で消毒して海や川へ放流します。沼津市が管理している処理施設は7カ所あります。そのうち南部浄化センターでは施設の見学ができますので、見学を希望される方は下水道施設管理センター、電話055-939-0811にお問い合わせください。人数、日程、時間などによっては対応できない場合もございますので、ご了承ください。
055-939-0811 番です。では下水道を使用するときの注意事項というのはあるんでしょうか？
はい、水洗トイレは排水管が曲がった状態になっているので、異物など水に溶けないものは流さないよう注意してください。また天ぷら油などは油が固まってしまい、下水道管が詰まってしまったり、下水処理に悪影響を与えるため、下水道に流さないでください。またガソリン、灯油や農薬などの危険物も流さないでください。
はい、これも注意点ですね。で、下水が詰まっているときはどうすればいいんでしょうか？
はい、敷地内の排水管の詰まりの修理は、沼津市排水設備指定工事店へ連絡してください。詰まっている場所が道路部分の場合、または道路部分か敷地内かわからないときは、下水道整備課に連絡してください。
はい、 下水道が整備された後、どのような流れで下水道を利用できるようになるんでしょうか。
はい、下水道工事が完了すると下水道を使用することが可能となります。その使用が可能となった土地を共用開始区域と呼びます。共用開始区域が広がった時は広報沼津に掲載します。また新しく共用開始になった区域の土地を所有している方には直接連絡が届きます。共用開始区域となりましたら、浄化槽を使用しているお宅は6ヶ月以内に沼津市排水設備指定工事点で宅内の工事を行い、下水道に接続してください。また汲み取りトイレを使用しているお宅の場合は接続期間が延びまして3年以内に下水道に接続してください。これは法律や条例で義務付けられています。せっかく整備した下水道も利用していただかないとその効果を上げることができませんので、皆様のご協力をお願いいたします。
では最後にリスナーの皆さんにお伝えしたいことはありますでしょうか。
はい、先ほどもお話ししましたが、現在下水道の普及率は約 60% のため、これからも 100% に向けて引き続き下水道整備を行っていく必要があります。その際には道路を掘って工事を行いますので、道を通ることができなかったり騒音や振動でご迷惑をおかけすることと思いますが、ご協力をお願いいたします。また下水道整備課でも定期的なパトロールを行ったり、詰まりなどの危険性が高い箇所についてはその都度補修など対応していますが、富士山と沼津市の花浜湯がデザインされています鉄製のマンホールから水が溢れたり、お宅の中に設置されています鉄製マンホールと同じ富士山と沼津市の花浜湯がデザインされていますプラスチック製の公共マスの蓋が割れているなど異常がございましたら、下水道整備課電話番号 055-934-4864 までご連絡お願いいたします。
はい、下水道整備課の電話番号です。 055-934-4864 こちらまでお願いします。さあ、ということで、後半は野田さんに伺ってきましたけれども、前半の斉藤さん含めてお二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。